情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。本日の担当は中田あさみです。今回は八尾市立病院薬剤部部長補佐の永谷圭吾さんにお越しいただきました。永谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
では簡単に自己紹介お願いします。
はい、八尾市立病院の薬剤部の永谷と申します。もう八尾市に勤めて25年をぐらい経つんですが、
は
い
は
い、
そうですか。
なかなかね、薬剤師の仕事としてもね、いろいろ変化があって、はい、面白くはなってきたんですが、
そうですか。
昔と違ってね、
はい、そうすると今は、まあ、市立病院って綺麗になりましたけれども、
はい、
前の旧市立病院でもお勤め、
そうですね、あの旧病院からずっとね、はい、あの勤務はしております。は
い、そこもじゃあ変わった部分っていうのもやっぱり大きくありますか？
そうですね、あの施設が変わるっていうことはね、大概ね、あのいろんなことが変わってくる、変化があったということでね、
は
い、
そうですね、
いろいろあの発展した仕事とかもできるようにはなってきましたね。
はい、はい、現在八尾市立病院でこの薬剤部で働く薬剤師さんっていうのは何名いらっしゃるんですか？
現在は19名で、あの、業務をしております。
そうですか。はい、病院内の薬剤師さんっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか？
そうですね、あの病院のね、あの薬剤師さんの仕事っていうのは、はい、この30年ぐらいですごく大きく変化してきたんですが、
はい、
あの一昔前ではもう医師の処方箋に基づいて患者さんのお薬を頂戴することが薬剤師の主な仕事でしたが、あのその後医薬品による数々の医療過誤とか、あの医療ミスで薬害等が報道されるようになり、患者さんに医薬品を有効にかつ安全に使用していただくことが薬剤師の大きな目標として改めて確認され、それに伴い患者さんの利益を守るためのさまざまな業務がこの30年ぐらいの間、現在に至るまで生じてきたっていうのが現状ですね。
そうですか。
はい、ただ業務の内容としてはね、すごく変化してきたんですけどね。
はい、そうですか。うん、はい、薬剤師さんが勤める場所っていうと、まあ、病院であるとか、うん、まあ、街中にある薬局や、うん、まあ、ドラッグストアとかもそうなのかなと思うんですが、
そうですね、
役割って違うものなんですか？
そうですね、あの病院の薬剤師さんの仕事と、あの街の錠剤薬局の薬剤師さんの仕事っていうのは、うん、まあ、同じ薬剤師なので薬を薬品を使うこと自体は、あのまあ、違いはないんですが、はい、病院の薬剤師さんの仕事っていうのは少しちょっとね、あのカルテを見てっていうの形で違うのでね、少しちょっとその辺を、あの紹介させてもらってもいいでしょうかね。
はい、お願いします。
まあ、あの処方箋の、ね、内容に基づいてね、あの病院の薬剤師さんっていうのは投与量とか適用とか相互作用とか副作用とかをチェックしながらね、はい、患者さんの体質とか、アレルギー歴とか、これまでの服用状況などの記録と照合して最も適した形で調剤をしていくんですが、患者さんが正しく服用または使用できるようにお薬についての効果とか使い方とか注意点などを説明していき、患者さんからお薬に対する質問とか相談も受けていくっていう、ただあの町の調剤薬局さんともね、この辺はちょっと似通ったところがあるんですが、違うところは病院の薬剤師さんっていうのはカルテが見れるっていうところでね、はい、町の薬剤師さんは処方箋で、あの、はい、判断していかなダメだっていうところで、若干ねその、
はい、
その点の違いっていうのはあるのかも分かりませんね。
はい、やはりカルテが見れるっていうことは違ってきますか？
うん、そうですね、あのカルテが見れるということは若干の患者さん の、 あの検査データとか、あと病歴とか、そういうのを見れるっていうのでね、大きく違いがあるとは思いますね。
そうなんですね。
はい、
処方箋だと、まあ、その場のちょっとこう病気の傾向であるとか、
そうですね、
そういったことしかわからないということなんですね。
そうですね、あの薬のその場の相互作用とかね、そういうところしかわからないので、その場その場であの対応していく、はい、まあそれも大変な仕事でね、重大な仕事だと思うんですが、はい、ただ病院っていうのはそれだけではなく、注射の薬もね頂戴するということで、
はい、
注射薬っていうのは一般的にあの効果がね強く、また作用がすぐに現れるために、
はい、
特に注意が 必要なんですが、薬剤師が処方箋をもとに入院患者さんの注射薬を取り揃えて、さらに患者さんの検査値とか年齢とか体重とか食事の摂取などの状況を考慮しながら、処方されたお薬についての配合禁忌、混ぜ合わせとかね、そういう相互作用とか投与量とか投与速度とかをチェックをしながら出しているっていうのが、そういうところでは町の調剤薬局さんとは違いますよね。
かなり細かいチェックがあるんですね。
そうですね、うん、まあ細かいチェックといえばね、はい、例えば化学療法っていうね、まあ俗に言う抗がん剤の治療なんですがね、病院の、まあ、八尾市立病院ではね、外来とか入院のすべての化学療法の抗がん剤治療を受けられる患者さんの薬は、薬剤師が投与量とか投与期間、それから、投与速度とか投与間隔などのチェックを行い、清潔な環境で無菌的に混合調整していますって、まあ、薬剤師さんが混ぜて、薬剤師さんがきちんと投与できるようにしているっていうところなんですが、また院内で使用されるレジメンって言ってね、抗がん剤の治療計画の審査とかにも関わり、副作用の対策の薬の選択について提言を行うなど、適正な治療が行われるためにレジメンの管理を薬剤師が行っております。でさらに化学療法を受けられる患者さんに対して、投与のスケジュールとか、薬の効果とか、あと副作用ですね、とかその対処方法ですね、そういう説明を患者さんに行い、少しでも不安の解消になるように努めているっていうのが現状ですね。
ただこう薬を調合してというだけではなくて、患者さんのまあ心の面でも安心できるようにという、
お話をしながらね、指導していくっていう、それは入院で化学療法抗がん剤を受けている方も、外来で通いで来ていただいている方でも、それは同じことをしているっていう感じですね。
そうですか。
あとはね、医薬品の情報を薬剤師が適切に安全に、まあ、薬っていうのはね、いろいろメーカーさんとかからいろいろね、情報があるんですが、薬に関するさまざまな情報をね、病院の薬剤師が収集し管理しているっていうところで、薬の知識や最新情報を、医師や看護婦などの医療従事者や患者さんに的確に提供し、治療の現場を支えている、そういう仕事もね、医薬品情報管理室っていうところで行っております。
薬の、種類というと、ものすごい量ですよね。
そうですね、結構ありますからね、その量の管理っていうんですかね、情報の管理っていうのもね、病院の薬剤師、まあ、これは町の調剤薬局のね、薬剤師さんもやってるとは思うんですけども、そういうパートっていうか、その部門があって集中的に管理してるっていう、そういうね、仕事もありますね。
薬剤師さんのこう頭の中には常にどれくらいの種類のお薬のデータが入ってるもんなんですか？
どうでしょうね、まあ、人によってね違うけどね、結構ねあると思いますね。1000、2000から、薬剤師さんっていうのは、どう言ってんか、広く浅くっていうのが多いんですね。で、分からんかったらそこで調べていくっていうの感じが多いので、最近すごくね、ジェネリックって言って先発から ね、それが増えてきたから、一つ の、 先発品の薬に関してたくさんジェネリックが出てきてるから、すごくね薬の種類が増えたっていうのがね現状なんですけどね。あとはね、今は病棟でね、薬剤師さんが活躍するっていう場面がね、増えてきたので、
実際にじゃあ病室に行くっていうことですか？
入院患者さんにね、適切な薬物療法が行われて、かつ患者さんに安心して薬を使用していただくように、医師や看護師などの医療スタッフと連携して業務を行っているっていう、ほぼ一日中病棟でね、担当者は は仕事しているということで、昔はね、薬剤師さんって言ったら薬局っていうかね、中で仕事している場合が多かったんですけれども、まあそういうふうな仕事が増えてきてね、で、入院の時に患者さんやご家族と面談してね、持参された薬持ってくるんですけどね、持参されたお薬とかその服用状況とかを確認し、アレルギー歴とか副作用歴とかも確認していきます。それと入院中に処方されたお薬については処方を監査し、患者さんには、お薬の効果とか服用方法とか使用方法とか、まあ注意点もそうなんですけど、そういう説明を行い、お薬に関する相談にも応じています。まああと退院の時には退院後の生活に合わせたお薬の使用ができるように説明しているっていうところがありますね。あとは、どうですかね、病棟でカンファレンスって言ってね、医療従事者いろいろねお話しするところにも参加し、チーム医療っていうね、言葉が今よく聞かれると思うんですけども、積極的に薬剤師もそのチーム医療にお薬の専門家としてそういう立場で参加してるっていうのがね、そういうシーンがねすごく増えてきたっていうのが今現状ですね。
実際にこう入院している患者さんと薬剤師の方が会うっていう機会はあんまり私も聞いたことないなと思いながら、
それはちょっと PR の不足ですよね。
私も小さな頃入院した経験はありますけれどもね、やっぱり担当医の先生と看護師さんかなっていうイメージはあったんですが、
その点がね、徐々に変わってきて、やりがいが出てきたっていうのが、病院の薬剤師さんの仕事っていうところでは変わってきましたね。
そうですね、入院前にやっぱり服用した薬と、入院後にねまた服用する薬と、薬っていうかなんか飲み合わせっていうふうによく聞くんで、その管理っていうのもちゃんとしていただけるっていうことですね。
そういう管理とかもすべて薬剤師がチェックして、ね、これとこれちょっと違うやないかとか、ちょっと危なかったら、先生とこう相談しながら、お薬について管理していくっていうのが、今の薬剤師の仕事ですね。その他にもね、いろいろ仕事っていうのはあるんですけど、医薬品を供給したりとか、製剤業務っていって、お薬を軟膏を練り合わせて作ったりとか、あと注射薬、今さっきは抗がん剤の混ぜるお話したんですけど、他栄養のお薬を混ぜ合わせたりとか、あとは院外の保健薬局との連携とか、そういった仕事も多岐にわたってるっていうことでね、薬剤師法の中にね、薬剤師は調剤医薬品の供給、その他薬事衛生を司ることによって公衆衛生の向上及び増進に寄与しというか、そういうふうな言葉があるんですけどね、そういうのが規定されてるから、それにね基づいてお薬のスペシャリストという形でね、仕事をしてるっていう感じですね。あとその他にはあまりね、知られてないとは思うんですが、製薬会社と協力して、新薬を開発する際の治験の常務とかね、あと院内の感染予防に向けた業務とか、あと病院内での薬の知識が必要とされる場合では、どこでも薬剤師さんが行くっていう、そういうふうな形で薬剤師は求められてる、病院の中ではそういうような形にはなってきましたね。
時間外でも今勤務を行ってるんですか？
そうですね、八尾市立病院の場合は24時間体制を取られているので、薬剤部も二交代制勤務って言って、日勤があって夜勤で、夜勤の人は、4時45分から9時15分まで仕事をするっていう形で、当直ではないんですよね。だから結構ね、夜勤しんどいって言ったら語弊があるんですけども、忙しいんですよね。だからもうほとんど寝る暇、横になる暇はなく、みんなバタバタ動いてますわ。
そうですか。なかなかね、町の薬局に勤めてるね薬剤師の方だったら夜勤とかってないとは思うんですけど、
そうですよね、
やっぱり病院ならではですね、やっぱり。
で、救急外来があるので、結構ね、患者さんね、来られるんですよね。だから子どもの救急の時なんかね、特にね、結構お子さん連れて来られるのでね、心配な方はねいっぱいおられるので、そういった対応とかもね、 やっておりますね。
うんうん、そうですか、はい、はい。もう一口に言ってもいろんな場面での仕事とたくさんあるわけですね、
うん、
ではここまでは八尾市立病院でのお仕事内容についてご紹介いただきました、
はい、
さあ続いてはですね、まあ、この病院内の薬剤師の方がされる業務っていうのは本当に多岐にわたるなというふうにお話しいただいたんですけれども、今後こう期待されていることっていうのはどういうことがありますか？
そうですね、今はチーム医療っていうね、うん、言葉がよく聞かれると思うんですけれども、ね、最近では、病院で患者さんの治療に携わるスタッフ間でそのチーム医療という言葉がすごくね、うん、言われてるんですが、チーム医療というのは、まあ、患者さんの方を医療の中心に置き、
うん、
医師や看護師とか薬剤師をはじめとした医療専門職のスタッフがそれぞれの専門の分野を生かしつつ、うん、業務の分担とか連携を行い、より品質の高い医療のサービスを実現するための医療体系というふうに理解していただいたらいいんですけどね。
うん、ここにでも薬剤師がこう今はじゃ入っていってるっていうね、先ほども病棟に行くっておっしゃってましたけれども、うんう
ん、そうですね、その中にねやっぱりいろんなチームっていうのがあるんですね、うん、緩和医療とか感染とか、はい、いろいろチームっていうのがあるんですけど、例えばね、はい、緩和ケアチームだったらその麻薬とかをそういうはじめとする医療用マークの適切な使用法とか副作用のチェックとかね、はい、あとそのチームの中で患者さんをカンファレンスとかしていくんですけれども、それに対して処方のお薬的な提案をしたりとかね、はい、していったりとか、あと栄養管理チームっていうサポートチームっていうのがあるんですけど、それはその静脈の経常栄養剤とかそういうのを適正にね、使用したりとか提案とかをしているっていう、そういったチームがね、はい、各病院いろいろ出来上がってきてね、まあ、緩和ケアをはじめ感染管理とか、はい、栄養サポートとかあと褥瘡とかね、そういったチームっていうのがね、はい、出来てきて、そのチームで患者さんを見ていくっていう、そういった医療がね今チーム医療として掲げられて、そういう推進をすることによってね、医師をはじめとした各専門職の負担を分散とか軽減することによって、うん、より患者さんのケアとかコミュニケーションを豊かにしていくことも一つの目標というか目的っていうふうになってきてるような気がしますね、うん、こういうチーム医療っていうのが病院薬剤師に求められる一つの役割っていうかね、昔とは違ったところっていう風にね、うんうん、変わってきましたね。そこに薬剤師さんがおるんやっていうところで変わってきたっていうところがありますね、
う
ん、
そうですね、はい、働いている側としても患者さんはもちろんのこと、医者の方であるとか、うんうん、看護師さんであるとか、
うん
ね、顔を突き合わせてそこでちょっとおしゃべりしながら、うん、このチームでやっていくっていう、うん、そこに入るっていうのもなかなか昔からと比べると
そうです、ね
ね、変わってきてるんですね。
すごく変わってきましたね。昔はね、例えば物としての薬の専門家だけでなく、今は情報としての専門家ということでね、病院内における薬の専門家として患者さんの立場に立ってね、患者さんの目線で薬の情報を臨床的に応用する業務までが期待されるようになってきたっていうのが、その情報っていうのを具体的にはまあ患者さんの観点に基づいた患者ケアとか薬物療法における問題点の把握とか薬学的な解決とか提案とかを医師と共同による処方提案とか処方設計とかそういうのをしていくっていうのが、まあ一つ業務の変革っていうのがしてきたのがですね。
そうですね、中谷さんは実際にそのチームであるとか、まあ、病棟に行かれて患者さんとお話しされたりすることによって、うん、何か思いっていうのは違ってきますか、昔と。
そうですね、僕は緩和ケアっていうチームには入ってるんですがね、うん、やっぱりいろいろな癌のね患者さんとお話しすることによって、やっぱり患者さんにこういうことしてあげたいなっていうような思いっていうのはね、やっぱり変わってきてますしね、緩和ケアっていうのをね、昔は終末期の一番最後に緩和ケアっていうのが、うん、あるようなイメージがあったんですが、うん、今はもうがんと診断っていうか、はい、宣告された時から緩和ケアっていうのが始まるっていうような、うん、そういった 時代に変わってきているので、うん、そういうのもまたやりがいがあるっていうところでね、いろいろしているところがあるんですけどね。
そうですよね、うん、あの薬剤部門でもいろいろ移り変わりはあっても、うん、大きく分けて医療でもやっぱり移り変わって昔とは違うなっていうところもあると思うので、
うん、そうですね、うん、まあ個々の患者さんの状況に応じてね、あの薬の専門家として、うん、あの共に働いているあの医師や看護師に適切な情報の提供を行い、うん、あのチームのスタッフの、まあ、広報支援というのを行うだけでなくね、うん
はい、
直接患者さんにあの接して患者さんのケアを重視していく、充実していくことで薬の服用に対する不安とかも和らげ、うん、服用効果を改善していくため の、うん、あの役割っていうのがね、はい、薬剤師にはちょっと期待されているのかなっていうふうには思ったりもしますね。
うそうですね、はい、で入院される時にいろんな薬をこう患者さん持ってくるっておっしゃってたんですけれども、うん
はい、
やっぱその時にお薬手帳って今言われてるじゃないですか、
はいはいはい、
ああいうのは重要ですね。
そうですね、お薬手帳をね持ってきていただければね、その患者さんがいろんなところからね、いろんなものをもらってるっていうのが分かるし、うん、実際ものだけでは分からない時っていうのがあるのでね、うん、それはすごくね重要になってはきてるとは思いますね、
うん、そうですね、はい、スタッフの中でもお薬手帳大事よねって話をちょっと収録前にしてたんですけど、
はい、
なかなか書くの忘れたりとか、うん、持っていくの忘れるんよねっていう話を ね、 ね、うん、してたんですけど、何の薬を今まで処方してたかっていう、使ってたかっていうのは重要ですからね、
う
ん、
そうですね、あのお薬のね飲み合わせっていうのもね、あのいろんな医療機関をあの抱かれてる患者さんっていうのが多いのでね、だからあの院外の調剤薬局の先生方もそのお薬手帳を見て、いろんな医療機関にかかってる薬を、
はい、
かかりつけの薬局で一手でね見て、ほんでそうすることによってお薬の飲み合わせとかがね、あの分かって、であの疑義紹介という形でまた先生方にフィードバックして、はい、ちょっと危ない違うかなっていう、そういうことはもう言えるとは思いますね。
そうですね、
はい、
薬剤師をこれから目指そうという、まあ、今まさに学校に通って目指しているという方に向けてですね、
うん、
先輩の永谷さんから何かメッセージというものはありますか？
そうですね、あの私は病院で勤めている薬剤師なので、うん、ちょっとね、はい、病院での仕事の魅力っていうのをね、うんうん、3つほど紹介しようかなと思うんですがね、はい、まず一つ目としてはね、あの病院の薬剤師さんはあの調剤だけに関わらず、あの臨床の現場に、はい、あの関わることができるっていうことですよね。あの、まあ、以前の病院の薬剤師はあの病院内でひたすらあの調剤というかね、お薬合わせて、はい、それのみを行うことが多く、まあ、あの大学病院とか規模が大きい病院ではね、薬もらうだけで病院で1時間待ちやとかね、あの待ち時間1時間とか何番今千何番とか言うてね、あのそういうこともね珍しくはなかったんですけどね、
その間、まあ、薬剤師の方はもう必死に、
そうですね、
まあ、薬を調合していただいてたんです
けどね、うん、しかしね今はね、はい、医薬分業がね進むようになってからはね、薬 の、 あの調剤はあの院外の先生方の調剤薬局で賄ってもらい、
はい、
病院の薬剤師さんは臨床に関わるケースがすごく増えてきましたね、
はい、
うん、まあ、そのためにあの薬剤師の専門性をあの病院では高めやすくなってきたという点では、うん、大変病院の薬剤師さんというのはあの魅力ある仕事としてね、そういうふうに捉える人が多くなってきたっていうのが一つの点ですね、
はい、まあ、いろんな部分でのこう関わりっていうのが増えてきたということなので、はい、やりがいっていうのをすっごく感じれるお仕事じゃないですか。
そうですね、まあ、そういったやりがいがね感じられる方が増えてはきましたね。で、まあ、二つ目としては、
はい、
あの薬剤医のスペシャリストとして活躍できる場が与えられているっていうことですね、まあ、多くの場合はあの病院薬剤師は外来の患者さん向けの調剤を行うことっていうのは少なくはなってきましたよね、
はい、
で、ほとんどがあの病院の入院患者さんに向けた調剤とかあの製剤ってお薬を作ったりとか行っておりますので、またあの特定の の疾患に対して治療を進めていく場合では、そういうチームっていうかね、先ほどもチーム医療というお話したんですが、チームで治療に当たるケースが増えてきて、その中でも病院の薬剤師はその薬剤のスペシャリストとしてそのチーム医療に参加しているっていうのが一つのやりがいっていう。だからそのために薬剤師にしかできない仕事を与えられる機会ですかね。チームにはいろんな職種の人間がおるので、薬剤師に与えられる仕事っていうのが増えてきて、で仕事へのやりがいが増し、ちょっと魅力を感じる人が多くなってきたっていうのが、今の現状ですね。
まあ、でもその分お仕事の内容も多いので、こう苦労っていうのはあるんじゃないですか。
そうですね、もう常に勉強ですね、常に研修勉強を繰り返していかな、ね、ついていけないっていう、
そうですね、日々変わっていきますもんね。
そうですね、変わっていくのでね、あとはもういろんな、ね、職種の方と対等にお話をするにあたってね、やっぱり薬のことはね、薬剤師さんやっていう形でね、やっぱりみんな思ってくれるのでね、その点ではちょっとね、やりがいを感じてきたっていうのがですね、
信頼されてね、周りからも薬のことはって言って言ってもらえるってことは、ね、嬉しい反面、しっかりしないと責任があるということですね。
責任がね、確かにね、重くなったっていうのをね、若干感じているところですね。で、最後の3つ目としてはね、そういう専門性が高い仕事に従事できることっていうことでね、具体的にどのような仕事かというと、例えばね、抗がん剤の治療とか特定の疾患に使用するような特殊な薬剤の調整などが当てはまると思うんですが、それから薬剤に関する医療事故の防止とか院内感染を防ぐための対策とか、院外の調剤薬局勤務では経験することができないことが病院の薬剤師では専門性の高い業務に関わることができるということでね、このようにね、3つ魅力について紹介しましたがね、この他にも病院の薬剤師さんの魅力っていうのはたくさんあるんですがね、薬剤師らしい仕事に就きたいということであれば、私の勝手な意見なんですがね、病院の薬剤師をね、一度ね、経験していただければね、すごく有意義な仕事、ここまでできるのか薬剤師っていうのがね、思っていただけるのかなっていうふうには思ったりしますけどね。
そうですね、今薬剤師を目指そうと思うと6年生のね大学じゃないですか、昔は4年だったっていうことで、かなりね大学で勉強することも多くはなってきてるの で、
そうです、ね、
やっぱりそこからまたね、しっかりと現場に出ていく時にも、本当にやりがいを感じれる病院内の薬剤業務ってことですね。ぜひいろんな仕事、ちょっと大変だなと思うこともあるとは思うんですが、本当に責任、そしてやりがいを感じれる病院内の薬剤業務なので、ぜひ目指している方、ね、ちょっと一つ視野にね、病院の業務っていうのも入れてもらいたいですね。
そうですね、病院の薬剤師もここまで変わったんだっていうところでね、病院も目指してほしいですね、薬剤師さんを目指す人が。
そうですね、ありがとうございます。
ありがとうございました。
今回の健康万歳は八尾市立病院薬剤部部長補佐の永谷圭吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。